小沢健二のライブに行ってきたんですけど、
はい、
名古屋で僕行ってて5月1日だったかなの小沢健二のライブに行ってきたので、その感想を話したくて、でなんかこの間あの、三宅佳穂さんのやつで、あ、なぜ、本を読めなくなるのかみたいなタイトルの本で、うん、なんかその情報がノイズになっちゃうから人は読めないんだみたいな話あったじゃないですか、
はい、
でなんかまさにそれそのもののやつがあの小沢健二の曲であって、最近出たノイズっていう曲なんですけど、
あ、自己紹介を自己紹介をしましょう。入るの遅かった。
寿司メロディーです。
はい、略ダンスです。どうぞ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ノイズの話ね。
はい、
はい、
そのノイズの話で、でそのノイズの話してて、うん、でなんかね微妙に関係あるようでないようなみたいな感じだったから、うんうん、話せなかったんですけど、
はい、
あの小沢健二がね、去年の10月くらいに、うん、東大900番行動講義っていうのをやったんですね、
うん、
でその時に生まれた曲がノイズだと言っていて、うん、言っててとか、まあそうだと思うんですけど、
うん、あ、この回だけを聞いた人もいるかもしれないから、小沢健二さんの簡単な紹介を、まあ、あまりに有名ですけど。
そう、うん、いや確かにそうですよね、うん、そうですね、どこから言ったらいいかな、
まあ、
もともとフリッパーズギターという、うん、あのもともとフリッパーズギターというグループで活躍されていて、それは90年代の前半くらい、うん、渋谷系という感じでおしゃれな音楽を作ってたんですけど、
うん、
その後2人がバラバラに分かれたんですよね、
うん、
でコーネリアスと小沢健二2人がソロ活動するようになったんですけど、その小沢健二の方の僕はファンで、
うん、
あのフリッパーズギターって本当になんか多分皆さんがニュースで聞いてるような、朝のニュースで流れてるなんか明るいポップな音楽みたいな音楽なんですよ、いわゆる多分なんか聞いたことあるこれって思うと思います、多分フリッパーズギターで知らない方検索したら。で、そうで、そっから別れて小沢健二ってデビューするんですけど、デビューした時のファーストアルバムがちょっと暗くって、なんかそのフリッパーズファンはそのフリッパーズのことを思いながら小沢健二のライブに行くから、なんか長渕剛みたいでダサくねとか言われたらしいんですけど、なんかアコースティックギター一本で歌ってて、でなんか歌詞書いてるけど、なんかいや長渕じゃないんだからさみたいな言われたらしくて、
長渕剛が悪いわけじゃないけどね。
いやそうですね、
うん、
いやそうで、そう僕、
うん、
そう、まあそういう人で、
はいはいはい、わ、まあ、かりました。
その後、うん、そう、その後ライフという94年に出たアルバムがあって、うん、それが一番有名です、
うん、
これは一番売れてて、うん、
知らないなと思ったらみんな検索して聞いてほしいですけど、うん、まあ絶対ほぼ全曲知ってるっていうぐらい、うん、あの有名なやつです。
そうだ、ね、
僕もなんか
そう、
そう、鈴木さんが小沢健ファンだって聞いて、あ、名前聞いたことあるけど誰だったっけなみたいな感じで調べて、あ、この人ねっていう、もう全部聞いたことあるわみたいな。もうなんならもう、カバーとかも死ぬほど出てるから、別の人で知ってるっていう人もいるかもしれない。
そうだね。
ブギーバックとか。
今夜はブギーバックとか、うん、そう。加藤ミリアもやってるし。いろんな人やってます。
いろんな人がやってる。
僕らが旅に出る理由とかもいろんな人がカバーしてる。
うんうんうん。
そう。で、まあなんか、そういう、まあ、J-POP の元祖みたいな人。さすがにそれは言い過ぎかもしれないけど。
まあまあ、でも部分的にそう。
うん。
結構そう。
で、そうですよね、
うん。
突然あの、名前当ての人が出てきちゃったけど。多分そう、部分的にそう。だからなん
だっけ、アキネーターね。
絶対このくだりいらない。アキネーター、そうそうそう。ボケたいのに単語が出てこないのマジで困ってますけど。
うん、
そう。そうで、まあそう、ライフというのがあって、オレンジ色のアルバムで、うん、あの、聴いてほしいんですけど。そうで、その人が、一番新しい目の曲でノイズっていうのを出してて、うん、そのずっとずっと小沢健二が考えてきたことを、
うん、
曲にしましたみたいな、
うん、
考えてきたことを講義にしたんですけど、その講義を若い頃の僕が聞いていたらこの曲にしますって言って曲にしてるんですけど、
うん、
ややこしいこと
が言ってたので
、とにかくそれを、うん、東大のやつ講義をきっかけに作っていて、うん、で小沢健二は東大出身なんですよ、
うん、
でフリッパーズギター自体もなんかそのか細い男の子と東大出身のやつのいけすかないやつだと認識してる人も結構たくさん当時はいたみたいで、
うんうんうん、
あの僕は1990年生まれで、あのフリッパーズギターや小沢健二が活躍してた頃ってあんまり物心ついてなかったので、
う
分かんないんですけど、そのイメージって、
うん、
で、まあ、とにかくその母校に戻って講義をしたと、
うん、
でその講義の内容を曲にしましたっていうのがノイズなんですけど、
うん
うん、ノイズの歌詞を、まあ、聞いていただけるといいんですけど、
うん、
ノイズが僕を変えていくっていう話をずっとしてるんですね、
うんうんうん、
本当の傷をつけるとか、
うん、
でこれがどういう背景から出てきたのかというと、
うん、
あのなんか人ゲノム批判から出てくるんですよね、講義の中では。
ほう、
ちょっとこれは講義をまた別で聞いてもらった方が本当、僕が本当のこと言ってるかどうか分かると思うんですけど、うん、嘘だったら教えてほしいんですけど、うん、あのそう、遺伝情報が同じのクローンのハエを作って実験した人がいたらしいんですね、
うん、
でその遺伝情報が同じだったら体の形は本当に同じになるんでしょうかみたいな実験をした人がいたらしいんですよ、
うん、
で実験結果は違った、
うん、ああ、
つまりそのなんか遺伝子とかそういうのに何か還元できない何かがあって、
うん、
体が形成される過程でいろいろなノイズが起こるんだと、
うん
うん、でノイズがその体の形も変えていくし、
うん、
もっと言えばその人の認識の仕方も変えてしまう、
うん、
まあそうですよね、もし僕がその遺伝子から体を形成する過程でなんか部分的に色が見えないとかであれば、なんか本当に多分物の見え方は実際に変わってるんだろうと思います、うん、不自由は今のところないですけど、
うん、
まあ、本当に違うかどうかももはや検証はできないので、
うん、
あれなんですが、まあ、とにかくそういう形で変えてしまうわけです。ノイズというものはランダムに発生して体の形を変えてしまうものという形で言われていて、
うんうん、その遺伝情報に対するノイズみたいなものがあって、あるいは発言過程にもノイズがあるかもしれないし、
まあ、ちゃんと論文読むと、
うん、
実験条件を揃えたとしても、
うん、
確率的にランダムに体の発生の仕方が変わるみたいな感じらしくて、小沢健二の言い方はまたちょっと違うんですよ、
うん、
宇宙船のようなノイズが変えるって言うんですよね、
うん、
でそれがかっこよくて、
うん、
あのこれ意味わかんないと思うんですけど、うん、あの
オタクだからね、
どこから話したらいいんだどこから俺話したらいいんだ、うん、でも現に多分宇宙船のようなノイズも関係してるとは思います、
うんうん、そうですね、
あの宇宙船うんちくで言うと、
うん、
あの僕マリオ64 RTA がすごい好きなんですけど
はい、急に、うん、
あのマリオ64ってめっちゃバグがたくさんあって、
ああなるほど、
あの、うん、そうパラレルユニバースみたいな概念とか謎にあったりするんですけど、
うんうんうん、
でとにかくそのパラレルユニバースを経由するとあのタイムが速くなるからみんな頑張って練習するみたいな世界なんですね、うんうんうん、である日突然ここの壁が抜けられたらめっちゃ速いのに抜けられないみたいな壁を抜けられた瞬間があったんですよ。
あ
でそれがなんか配信かなんかに載ってて撮影されてたんですね。
はいはいはい。
でこのバグはなんだみたいな。
はい。
あでも再現しないと何度
試した。ああその記事読んだな。うんうん、はいはいはい、
でそれの原因が宇宙船だったんですよ、
はいはいはいはい、
宇宙船がビットを変えちゃっててそのなんかその物体発展を変えちゃってた
んで、なるほど、ね、
だからあの最近だとあのドラクエとかでホットプレートにファミコン乗せて RTA するみたいなやつがあるんですけど、その温度でメモリーの領域が変わるからっていうのでであるんですけど、あのもし理論値で、
うん、
そのあのマリオ64 RTA しようと思うと、
うん、
宇宙船をコントロールする必要があるみたいな話があってまあそれマジでどうでもいい話なんですけどあのでも人間って一回きりだから、
うんうん、
あのもし宇宙船が僕を貫いて何か体の形に変化を起こしてたとしても一、
うん、
回限りなんで分かんないんですよね、
うんうんうん、
でもその生を生きるしかないんですよ、この生き物として、
う
ん、で決定的に変えてしまっている、
うん、
でしかもこれ以外の仕方は分からない、だって別の人間にはなれないし、
うん、
人生やり直せないから、
うん、
多分クローンにされたハエも同じことを思ってたと思います。僕はこの人生だしなみたいな、
うん、
このハエ生だしなみたいな、
うん、
あいつがクローンだったとしても、うん、僕は僕であいつはあいつ で、
うんうん、
で僕はこの形の体があって、
うん、
でって思ってたと思いますよ、
うん
うん、ハエの気持ちになるとね、
うん、
でノイズという歌詞が言ってる ノイズが僕を変えていく、うん、本当の傷をつけるみたいなのは、うん、おそらくそういう話なんです。そう。で、そう、三宅佳穂さんの、なぜ働いていると人は本を読めなくなるかの話に戻すと、
うん、
似てると思うんですよ。つまり、その、いわゆる宇宙船のような、
うん、
外からやってくる絶対的な他者のようなものが、
うんうんうん、
人生をめちゃめちゃにしてしまうってことって多分あって、
うん、
それなんか暴力でもあるし、
うん、
まあ、読んだ本のせいで人生狂わされるってことってあると思うんですよね。漫画でもそうだし、音楽でもそうだと思うんですけど。で、それって、出会わなかった人生には戻れない、ような仕方で変わってしまうってことって絶対ある。
うん。
はずですよね。
寿司さんも小沢健に出会ってかなり変わってしまってますよね。
変わってしまってますね、
うん、
現に今このポッドキャストは多分存在してないので、うん、小沢健に出会ってなかったら、うん、だし、まあ、もっと言うと、
うん、
なんか一緒に時間を共にすること自体が一回限りの傷だと思うので、
うんうんうん、
僕とタンスさんが今この瞬間話してるということが、
うん、
タンスさんにとっては決定的な傷を与えてる可能性があります、
うんうんうん、
というかおそらく与えている、
うん、
で今、
うん、
本当は食べたであろうスパゲッティとかが食べられなくなってるわけだし、
うん、
まあ、それが本当にどれほどタンスさんの人生に影響するか分かんないけど、
うん、
なんか、その抽象度を変えていったり、その細胞レベルで見ればもっと違ってるだろうし、
うん、
なんかじゃあそれが本当に人生に影響しないのかっていうと分かんない。だって炭酸の人生は一回きりしかないから、やり直せないから分かんない、
うん、
スパゲッティを食べた時の炭酸さんと僕と話した時の炭酸さんの人生を比較できたらいいけど、
うん、
この時間は一回しかないから無理なんですよね。で、僕たちの時間というのはなんかそういう形で常にこう圧倒的な暴力の波に飲まれながら進んでいると思っていて、
うん、
もう多分泣いてるんですけど僕なんですよね。で、うん、ノイズの歌詞を、僕、小沢健二のファンと言っておきながら、小沢健二の歌詞のファンなので、
うん、
音楽的なこと何も言えなくて申し訳ないんですけど、
うん、
歴史の話とかが突然出てきたりします。で、うん、ノイズの歌詞の中に。
うんうん、
あとなんか、堀に立って、アナーキックな気持ちになるみたいな突然言い出したりします。で、堀って、
うん、
土地を、
うん、
人間の形に都合よく変えてしまうことなんですよね。
ああ、確かにね。掘るっていう動詞と、なんか、
そうだ
ね、傷つけるとか、刻むとか、削るとかってちょっと似た感覚かもしれない。
いや、そうだと思う。そう、なんか、私たちの都市というのは、
都市というのはね。
私の都市は、
うん、
都市は、
うん、
その、大地に決定的に傷をつけ続けてるんですよね、
うん、
で何かを書き残し続けている、
うんうん、
いた気配を常に痕跡として残し続けている、
うんうんうん、
だからもし人類が絶滅して、
うん、
絶滅した後になんか新しいなんかそういう何新しい生物が出てきたとして、
うん、
多分人間の痕跡を発見すると思うんですよね、
うんうんうん、
それは大地に刻まれてる何かだから、
うんうんうんうん、
でそれは決定的な傷だし、
うん、
多分、もう取り返しがつかないですよ。
うんうんうん、
で、小沢健二って、基本的にはずっとそういうことを言ってる人だと思っていて、
うん、
例えばスパイスの話とかもノイズの歌詞の中に出てきます。
はいはいはいはい。
スパイスって、かつて、そのヨーロッパ人が、スパイスを求めたことによって、侵略が起こったりしてた。
うん。
知ってましたよね。
はいはいはい。そうですね。
植民地支配が起こったりもしてました。
うん。
で、それは決定的に変えられない歴史だと思います。
うん。なるほど。
で、僕はヨーロッパ人当事者じゃないので、なんかその自己反省するみたいな仕方すらできないんですけど、
うん。
きっと失われてしまったいろんな何かがあるんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっと泣いてて喋れないんですけど、
うん、
でも、この歴史は一回しかないんですよね。
うん、
この生が一回しかないように、
うん。
なので、現に今僕たちが喋ってることとか、
うん、
あと、まあ、まあ、ライブに行ってきたんで、うん、ライブに行ってきたって感想だったのを忘れてたん
だ
け
ど。そうだ。そうでしたね。うん、
ライブに行ってきたんで、うん、そのライブで現に共にいることとかって、うん、きっと、その歴史とは切り離しては考えられないですよね。
うんうん
うん、で、そういう傷のようなものが僕たちを成り立たせていて、
うん、
なんか今この瞬間の感情とか、
うん、
この瞬間の喜びとか、この瞬間、まあ一見言語で分かり合ってるかのように思えてることとか、
うんうん
うん、ってなかったんですよね。その歴史がなかったら、多分、
うんうんうん、
多分というか、まあ多分、
うん、
多分とすら言えない、
うん、
もはや。
うん、
言語さえ変わってるかもしれないからね、
うんうんうん、
この歴史じゃない歴史では、
うん、
で僕モーニング娘。が好きだった時期とかいろいろあるんですけど、うん、いろんなライブに行こうとしてた時期とかもあり、うんうん、ありので結局でもふざけんじゃライブしか行かないんです、うんうん、でそれ理由があって、
はい、
小沢健二って熱狂の中にいるんだけど、
うん、
常に冷めた視点を持ってる人なんですね、
うんうんうん、
でライブにもそういう仕掛けをたくさんしていて、
うん、
まあこの間の5月1日にやってたモノクロマティックのライブの話じゃないんですけど、
うん、あ、じゃないのか、
じゃあまあでもあるんですけど、
あ、でもある、
離脱っていう時間があるんですね。
へえ。
曲が流れてる途中に離脱って言って、
うん、
離脱って言うと曲が突然スローテンポになったりするんですよ。
へえ。
で戻るって言うと戻って曲がまたみんなわーって言うみたいな。
はあ。面白い。
で仕掛けがあって、うん、そう。でモノクロマティックっていう今回のツアーでもその仕掛けはあったし、うんうん、一昨年にやったそうかっこいい宇宙っていうライブが出た時の、ツアーでもやってました。それは特に一番盛り上がるところで離脱したりしてた。
お
ー。で、それってなんか一見乗り方わかんないんですよね。
うん。
でも、なんか僕個人の問題かもしれないんですが、
うん、
熱狂すれば熱狂するほど僕冷めちゃうんですよ。
あー、なるほど。
なんか、例えば、あ、なんだろうな。集団が熱狂してるのを外から見てる人って、なんか怖いなって思ったりすると思うんですよね。
うん。うんうんう
ん、なんかそれに、近い、
うん、
で熱狂している自分を俯瞰して見ている自分がいて、
うんうんうんうん、
そっちに引っ張られちゃうことがあるんです、
うん
うん、熱狂すればするほど、
うんうんうん、
盛り上がれば盛り上がるほど、
うん、
で
まあ盛り上がってる人たちって結構それこそ気が散るっていうか、うん、気が取られるっていうか大きなエネルギーを持ってるものだから、
うんう
ん、なんかちょっと関係ない話挟んでも申し訳ないけど、僕も先日初めて、うん、音楽好きなんだけど、うん、初めてフェス行ってきて、
おお、いいじゃないですか。
なんか、うん、なんかめちゃくちゃいっぱいの人がこうね、手を振り上げるやつやってて、
うんうんうん、
みたいな、なんか、
うん、
味感は味感がいたんですけど、なんかそれぞれの楽しみ方で楽しんでねって言って、
はい、
言ってたけど。うん、まあそう言いたい気持ちにもなるわなっていうな。そう、はい。でもなんか、うん。
なんかツイッターでも炎上してましたもんね。星野源が、みんな手を挙げるやつはやめようみたいな。
うん。
ことをライブで言って、うん、なんかちょっとツイッターが盛り上がってるのを観測してたんですけど。
そうそう、盛り上がってるけど、まあ、そうだね。まあツイッターで言っても仕方ないなって思いましたね。その話は、以前も。
元も子もなさすぎて。
以前からそういう話して、星野源、とかも結構前からそういうこと言ってたと思うんですよね、
うん、
で、
うん、
聞いてたけどやっぱフェス行くとその両方あってみんながこう手を一斉に振り上げてるの気持ち悪いなっていう気持ちと、まあ、それはもちろんある、
うん、
だけどやっぱサビとか自分の知ってるサビとか来たらこう手を振り上げたいなっていう気持ちもあるですよね、うんうんうん、素朴にだからそういう、うん、しかもなんかすごいエネルギーがある場なのでなんかそういうことを前提にしないと、うん、なんか、その、細かい、その、手を上げて振り上げるのが、それぞれの楽しみ方である人はどうするんだとか、それでもいいじゃんとか、 いや日本人は横乗りが分かってる分かってないとか、そういう話ではない場所に行ってみないと分かんないだろうって思う、分かんないだろうっていうか、うん、分かんないってことが分かりました。僕もいろいろ思ってたんで、なんか、
はいはいはい、
そりゃなんか音楽を聴きに行くんだから手を振り上げる必要ないだろうってどっちかってと思ってたんですけど、行くとまあ、はい、そう簡単なというか、いやまあ話はそんな難しくないんですけど、盛り上がった楽しいっていうだけの話なんで、
うん、だなでも楽しみに来てますしね。
そうそうそうそう
そうそうそうですよね。
お戻しします。うん、
いやそうで、そうなんかね、小沢健司って歌詞変えるんですね、
うん、
よく、
うんうんうん、
で、まあ、小沢健司で、一回いなくなってた時期があって、
うんうん、
1997年くらいにニューヨークに行っちゃって、
うん、
ほとんど曲を出さなかった。メジャーシーンから消えてたみたいな時期があって、
うん、
で、それが、2017年とかに戻ってきたんですよね。ちょっと詳しい数字間違えてるかもしれないんですけど、はい、戻ってきてメジャーシーンに、
うんうん。
で、空白の期間があるんです、
うん。
で、その空白の期間を挟む前と挟む後で歌詞が変わってることがあるんですね。
ああ、なるほど。
でも小沢健司は冷めると同時に熱狂することも、
うん、
価値として置いているので、
うん、
歌えとか言ってくるんです。急に。
うんうんうんうん、
歌えって言ってくるんだけど、うんうん、どっちの歌詞のやつって思
うなるほど。なるほど。なるほどな。
で、するとみんな思い思いに歌うんですよ、うん、結局。
なるほどね。
そう。
あで、面白いな。
小沢健司いろんなこと、場所でも言ってるんですけど、
うん、
僕の歌詞を間違えてもいいから、
うん、
口ずさんでくれたら嬉しいみたいなこと、結構いろんな場所で言ってて、
うんうん、
その自分が、その大衆音楽として消費されていて、
うん、
熱狂を扇動してることと、
うんうんうん、
の価値をなんか、小沢健司は多分おそらく自覚してると思っていて、
うんうんうんうん、
それこそ僕は分かんないんだけど、90年代当時はアイドル的に消費されていて、
うん、
もう、女の子ばっかりしか来ないみたいな空間だったらしかったんです、
うんうん、
でも僕が行ったその名古屋になれば全然男性も女性もたくさんいたんですけど、うん、でそう熱狂を扇動することと、
うん、
その熱狂していることに冷めていることを同時に保てる人なんですよ、
うん、
保てる人なんですよと僕がそう思いたいだけなんですけど、
オタクの一オタクの感想としては
そう、うん、
現地から言うとそう
そうそうそうで、だそういうライブの仕掛け、その、離脱って、
うん、
とか言ってて、離脱させるのも、
うん、
その、一つの証拠のように思えるし、
うんうん、
僕自身が、その場その場で乗れたり乗れなかったりすることを肯定してくれてるかのように感じるんです。で、例えばタモリが、すごい絶賛してると言われる、さよならなんて言えないよっていう曲があるんですけど、
はい。
それは、ニューヨークに旅立つ前の曲で、
うん、
歌詞を簡単に説明すると、
うん、
友達同士でドライブしてて、
うん、
なんかみんなで喋ってんだけど、二度と誰とも分かり合えないなって思い続けてる、
うん、
嫌になるほど長い坂を降り続けてる
ん
ですけど、
うんうんうん
うん、カーブを曲がった瞬間に、
うん、
海の光を見て、
うん、
この瞬間は続くって思うんですよね。
あ、うん、
でそれがタモリはいいねって褒めてたらしいんですけど、
うん、
僕もいいねと思って、
うん、
なんかこの場に共にいることと分かり合えないなって思えることって共存するし、
うんうんうんうん、
その共存してること自体が無意味じゃないですか、宇宙レベルで言えば、
まあ宇宙レベルで言えばね、うん、
そうなんかもう100年くらいしたらどうせみんないなくなるし、1万年もしたら多分忘れらさられるし、
そうですね、
もうちょっと経ったら太陽に飲まれるわけですよね。
そうですね。何億年かしたらね。うん。
うん、でも今この瞬間共にいるって、そうなると奇跡じゃないですか、かなり。
はい、はい、はい。
で、カーブを曲がるときに、
うん、
そういう奇跡の瞬間を感じるっていうモチーフ、小沢健司はたくさん歌っていて、
うん、
何が出てあったかな、何があったかな、なんか基本的には外に引っ張られるという遠心力のイメージだと僕は思っています。
なるほど。
なんでその あ、道っていうモチーフはとにかく出てくる、うん、いろんなところ出てきます、うん、それはすぐ言える。ラブリーでも出てくるし、ラブリーは、うん、ラブリーラブリーウェイを、
うん、
いつまでも続く道を、誰かの待つ道を歩き続けるって言ってるんですけど、うん、でいつか僕ら外に飛び出るよみたいな、
は
あ
は
あ、あとはなんかいつか永遠完全な恋に落ちるよとか言うんですね、うんうんうん、それって逆に言うと一本道に束縛されて、
うん、
完全な恋に落ちることができてない状態を感じてることだし、
あ、
一本道に束縛されて外に飛び出ていない状態を感じ続けてることなんですよ、
うんうんうん、逆にね、
ややこしいこと言ってますよね、うんうん、でややこしいこと言ってるじゃないですか。で僕がその小沢健二がそのニューヨークにいるときに好きになったんですよ、うん、なんか2007年とか9年とかのタイミングで好きになり始めたんですけど、
うん、
小沢健二が帰ってきて、うん、僕は小沢健二ってまたライブやってくれるんだみたいな、もう大興奮ですよね。で、それで初めて行ったライブが何だったか忘れちゃったんですけど、
あ、ちなみにそれ初めはなんで好きになったんですか？その
あ、初めはファーストアルバムにローラースケートパークっていう曲があって、う
ん、はい、
その歌詞で好きになりました。で、その歌詞は、うん、特に感動した歌詞が、うんうん、意味なんてもう何もないなんて僕が飛ばしすぎたジョークさ、神さんがそばにいるような時間っていう歌詞があるんですけど、
うん、
なんか僕その好きなタイミングで20代手前だったんですけど、
うん、
なんかいろんなことをややこしく考えて、
うん、
なんかマジで何言っても意味ないなって思ってた時期だったんですよ、本当に。これを聞いてる皆さんにそういう時期があるかどうか分かんないんですけど、あると思うんです。なんか
その思想的なこととか難しいことを考えていくと、所詮はどう言ったって言っただけだみたいな、そういうことですかね。
そうだし、
うん、
ちょっと待ってね、今手元で歌詞を出しますね、
うん、
マジでめっちゃ泣いてるからノイズになってないかなって普通に普通に音声としてノイズになってないかなって気になって
大丈夫大丈夫
なんですが、
うん、頑張れ
そうそう、誰かが髪を切っていつか別れを知って、太陽の光は降り注ぐ、
うん、
ありとあらゆる種類の言葉を知って何も言えなくなるなんて、そんなバカな過ちはしないのさっていうのも、うん、ローラスケートパークの中に書いてあって、
うんうん
うん、なんか言葉って知れば知るほど真実には近づけないみたいな気持ちになる瞬間が あったんですよね、その20代手前で、
うんうんうんうん、
そのなんかなんか僕の言葉は誰にも通じないと思ってた時代があって、あそもそも、
うん、
でうまく言語化しなきゃみたいな感じだったんですよ。
なるほど。
とにかく一生懸命喋れば伝わるはずだとか、
うんうん、
この言い方が悪かったのかなとか、うんうん、この言い方をなんか持ってくればもっと伝わるかなとか、いろいろすごいよく考えた時期があって、うんうんうん、まあそれ普通に悩んでたんですけど、でもなんだろう、試しては、
うん、
試してはなんかいろんな言葉を輸入し、うん、試してはいろんな言葉を輸入しみたいなことを続けていくうちに、うんうんうん、結局その僕の心の中にある、
うん、
なんかその本当に伝えたいことって、
うん、
絶対伝えられない瞬間が来ちゃってたんですよ、
うんうんうんうん、それはわかるな。
で、
うん、
その瞬間に出会ったんですよね、
うん、
ちょうどそのタイミングで出会った、
うんうん
うん、で実はそのローラースケートパークで好きになる前にも小沢健二のこと僕知ってて、
うん、
なんかね、サブカラの人はみんな小沢健二に言及してたので、
うん、
なんかインターネットのサブカラの人とかのブログを見てると、うん、なんか小沢健二で聞かなきゃいけないのかなみたいな義務感で聞いてたんですね、
うんうん
うん、でもなんかそのライフ、一番有名なライフ、うんうん、さっきおすすめしたんですけど、うんうん、全然ピンとこなくて、
うんうんうん、
なんかラブリーっていう曲が一番人気らしいけど、うんうん、全然何もわからないみ
た
いな、
うんうんうん、まあ多分ですけど、もう J-POP がかなり成熟してるから、そのスターウォーズ面白くない問題みたいなのもあるでしょうね、
はいはいはい、
その
クラシックなものを退屈に感じちゃうっていう、
それが元になってるんだけどみたいな、
うん、
でもラブリーもよく聞くと今から聞いても結構かなり面白いですけどねって思いました。僕も曲はもともと知ってるものが多かったけど、改めて聞き直してみると、
うん、
かうん、なんかそう、音の左右の振り方とか、
うんうん
うん、なんか帯域の開け方とか、今から、まあ、ちょっと僕が喋ってもあれだな、はい、 面白いなと思いました。
なるほど、なるほど、はい。いや、でも、パンピー、
はいはい、
パンピーわかります？なんか日本語ラップ
グループの、はい。あ、グループじゃないんだ、人？
あ、グループじゃない、一人の人なんですけど、
うん。ラップの人ですね。
とかも、ラブリーマンっていう曲があって、うん、はい、ラブリーを直接サンプリングしたりして、はいはいはい、いたりして、なんか多分面白い部分があるんでしょうね。うんうん、なんか音楽のことわかんなすぎて、そう、なんかでしょうね、確か言えないんですけど。
うん、面白い。
うん。で、なんか、しかも、僕日本語ラップも好きなんで、うん、当時の日本語ラップの状況とかはなんとなく知ってるんですけど、うんうん、スチャダラパーが売れ線で、
はいはいはい、
今夜ブギーバック一緒にやってたスチャダラパーがめっちゃ売れ線で、で、ライムスターとかキングギドロが一方でアングラでいて、
うんうん、
そのアングラの方が、うん、そのスチャダラパーみたいなやつはヒップホップじゃないってめっちゃ批判してた時期なんですよ。
うんうんうん、
で、なんですけど、小沢健二は、ブラックミュージックの影響を受けてると、いろんな、うん、で、なんか、いろんなエッセイでよくブラックミュージックの話してるんですけど、うん、ブラックミュージックの影響を受けていて、うん、多分というか、その、ブラックミュージックの、ポップソングをサンプリングして、ライフの曲に突っ込んだりしてるみたいなんです。うんうん、まあ、それはフリッパーズギター時代もやってたらしいんですけど、うん、なんで、その、実はそんなに違うことはやってなかったと思うんですよね、そのアンダーグラウンドのヒップホップの人たちと、
うん、
小沢健二とか、うん、スチャダラパーがやってたことって、うん、なんかそのたまたま売れちゃってただけで、
うんうんう
ん、たまたまポンキッキーズとか出ちゃってただけで、うん、なんかやりたかったことはそんなに変わらなかったんじゃないかなと思いつつなんですけど、うんうんうんうん、そう、でもピンとこなかったんです、
はいはい、
当時はね、はい、
そうだった。
でもそのローラースケートパークを聞いた時に、うん、突然全てが分かって
刑事だ、うん、
あ、なんかそういうことだったのか、
うんうんうん、
その僕ハイデガー好きなんですけど、
はいはい、いろいろ出てきますね、うん、
はい、
いろいろ出てきます、
ね、はい、でハイデガーっていうか、うん、ハイデガーというよりはちょっといろいろ出すぎですね。しかももう一個こういう名称増やしますよ、
はい、
古藤哲明さんっていう人が、はあ、新書で、ハイデガーの解説の本を出しています、
うんうん。
で、ハイデガー存在神秘の哲学っていう本なんですけど、
はい、
僕はそれにすご、それをね、なんかね、若い頃に読んじゃったんですよね。
うん、
いつだったか忘れたけど、うん。で、それの影響をめっちゃ受けてて、まあ、それの内容簡単に、それの内容というか、それに僕がどう影響を受けたかというと、うん、ハイデガーはニーチェの影響を受けてると。
はい。
で、ニーチェはニヒリズムの人だと。
うん。
で、もう全部虚無みたいな。無意味みたいな。うんうんうん、で、ハイデガーは、そこから、無意味なのに、
うん、
今ここにあるのって奇跡だよねっていう存在そのものの神秘を引っ張り出そうと
する。はいはいはいはい。なるほど。
で、それに結構影響を受けていて、
うんうんうんうん、
でも、ハイデガーは、なんだろう。めっちゃややこしい言葉遣いをするんですよ。なんか、いかにも哲学みたいな。
うんうん、
もう何の日を何回ひねってるのかよくわからないみたいな感じの難しい言葉遣いをする人なんですけど、うん、はい、ハイデガー曰く、
うん、
存在に気づけと言っても人間は存在に気づかない、存在の神秘に気づけと言っても人間は存在の神秘に気づかないって言うんです、うん、
はい、
なぜかというと、うん、人間というのはくだらないおしゃべりに終始し続けてるんだと、
うん、
これなんかその日常言語を使って戯れ続けてると、うん、であったかもコミュニケーションしたかのようになってるわけだと、
うん、
でその日常の言葉と同じ水準の言葉で存在について語ったとしても、
うん、
存在というのはあらゆるラベルを剥がされた状態のものなので、
うん、
つまりあらゆる単語、あらゆる言葉、あらゆる言葉遣いによってたどり着けないものなので、
うん
うん、存在してることの神秘に気づいてもらうためには、
うん、
意味のわから一見意味がわからないことを言って、
うん、
そのことを読者によく考えてもらう、考えて考えて考えて考えた結果ある日突然ひらめきが来るんだ、
あ、
つまり月があるじゃないですか、これは古藤哲明の中でも使われている比喩だったと思うんですけど、はあ、うんうんうん、月が
天体のね、天体の
月そのものを、そう、天体の月そのものを、うん、あるって 言ってもしょうがないだと。
あ、
ハイデガーがしてるのは、指さすことしかできないみたいなことを言っていて、つまりその言語表現によって指さした先にあるものを見てほしいから難しい言葉遣いをして
る、なるほどね。
指を見てほしいわけじゃない、
はいはいはい、
指の先にあるものを見てほしい、
うんうんうん、
からややこしい言葉遣いをしてるんだみたいなことを、こと哲崎は言ってたんですけど、
うん、
そうで小沢健二ってそれなんだって思ったんですよね。ローラースケートパークを聞いた時に、
うん、つながってきました。
存在は無意味であると同時に奇跡であり、うんうん、くだらないおしゃべりに終始しながら冷めてることができるんですよ、人間って、
うんうんうんうん、
で小沢健二はそのことをステージに立って歌って熱狂の中に投げ入れるんですね、
うん、
でそれなんかやってること何回ひねってんだって聞いてる側かすると思うんですけど、うん、で熱狂に身を投じてる人ももう一回ひねってるんで、なんかわけわかんなくなってるんですけど、うん、そういう風に聞いてます。で全ての楽曲を僕は基本的にそういう風に聞いていて、うん、例えばファーストアルバムに入ってる天使たちのシーンとか、うん、小沢健二が天使たちのシーンは、よくできてる歌詞なのでみんなに口ずさんでほしいなみたいなことを言ってるんですが、うん、読み上げようとしています。太陽が次第に近づいてきてる、横向いて喋りまくる僕たちとか、甲高い声で笑い始める彼女のネッカチーフの鮮やかな赤色っていう歌詞があって、
うん、
なんかこれとかまさにそうじゃないですか。
まさにそうですね。
太陽というものがあるのにもかかわらず、おしゃべりに終始している僕たち、さよならなんて言えないように戻ってもそうですよね。おしゃべりに終始していて、おしゃべりに終始していますよね。
まあさっきのハイデガーの話を聞いた直後だからっていうのもあるけども、うん、そのままない風にも聞こえますね。
そうで、しかもね、しかもね、
うん、
小沢健二が昔オリーブっていう女性向けの雑誌に連載をして、うんうん、してて、
はい、
その中で書いてるものがあるんですけど、
はい、
っていうかな、小沢健二ってその自分のエッセイ全部読まれてると思ってるのかとかよ、なんかちょっと謎はあるんですけど、オタクすぎて多分深読みをしてるだけなのか、
うん、
本当にそういう意味を、いや、まあわかんない。ちょっとこれはわかんない。ちょっとわかんないです。わかんないですけど、とりあえず読み上げますね。1997年に出てる、エッセイで、タイトルなんだ、意外な結論っていう、
うん、
タイトルのエッセイなんですけど、うん、まあ、簡単に内容を言うと、まあ、太陽がビシビシ照らすレストランの外の席でこれを書いています。
うん、
みたいなことから始まっていて、うん、で、なんでその話をし始めたのかの、し始めたのかというと、うん、ちゃんと引用しますね。さて、話を冒頭に戻して、太陽がビシビシ照らすで何を書こうと思ったかというと、僕は太陽ってやっぱり破壊するものというか最高の毒だと思うんです、
うん、
めちゃくちゃ暑いし、
うん、
放射線とか出てるし、
うん、
もし地球に大気がなかったり地球がもう少し太陽に近かったりしたら太陽は生命を育むものではなくて完璧に焼き尽くすものなので、けども距離や大気によって薄められてちょうど生命を恵むもの想像するものになったりする。でまあ、香水はもともと破壊的な匂いだよねみたいな話が続いていったりするんですけど、ノイズの話、
ノイズの話に来ましたね。
ノイズの話なんですよ。で、で、そう、ね、これがそのニューヨークに行く前の小沢健二、
うん、
1997年って多分もうニューヨークに行っちゃう直前なんですけど、
うん、
が書いてるので、多分その世界観としてはずっと一貫していて、
うん、
破壊と隣り合わせにあるですよね、
うん、
僕たちって、
うん、
にもかかわらずここにいる、
うん、
ここにいるという奇跡がある、
うん、
ということを歌っているんだと思っていて、
うんうんうん、 その傷つけ、
宇宙から、
うん、傷つけてくる相手としての対応があり、
うん、
それは他者であり、まあ、
え、もう一個これごめん、もう一個読み上げようと思ったんですよ、泣いちゃうかもしれない、うん、読み上げますね、はい、すすきのに風が吹くってエッセイなんですけど、すすきのって海みたいだよねみたいな話です。
ああ、あの北海道のすすきのではなくて、すすきが生えてるっていう、
ね、あ、そうすすきの生えてる野原、はいはい、で風が吹くと波立つじゃないですか、うん、で海みたいだよね、
うん、
で小沢健は逆を考えてみたらどうなるかなって言い始めるんですよね、
うん、
海がすすきのことを考えられますかみたいな。
あ、なるほど。
なんかその10キロメートルも深いすすきの野原に行って、
うんうん、
釣り糸を垂らして猫を引っ掛けて縛って、でもなんかこれは食べられないからいいやとか言ってまたすすきに戻すとかって想像できますか？
面白いこと言うな。
面白いこと言うんですよ、ね、うん、でそれって異常だけど、異常、うん、想像しにくいくらい異常なことだけど、うんうん、にもかかわらず、異常に似ている。もう一回話を戻してくるんですよね。
あ、うん、
波立つすすきというのは水にすごく似ている、
うんうん、
でこっから話が大きく展開して、うん、僕が好きな物書きの人で土石流を見に行くのが好きで、
うん、
どこそこで土石流が起こったとなると見に行かずにはいられないという人がいるのですが、そういう気分って結構わかります。要するに地表が波を打ち呼吸をしている、その現場を美しいと思って見に行く、
うん、
しかし実際土石流ではそれによって人が死んだり、
うん、
動物が死んだりしてるんですが、うん、美しいと言ってはいけないというのは全く人間が作り上げた約束ごとに過ぎなくて、うん、地表がごくたまに波打つのが美しいと思って災害現場を美として見に行くのって人間の約束ごと、人間が死んだりした時にはしゃいじゃいけないというのを別にすれば結構まっとうなことなんですよねと言っていて、
うん、
すごく破壊の予感、死の予感と隣り合わせで、
うん、
生きているし、うん、美しさというものが、
うん、
その破壊と隣り合わせにある奇跡の存在だということを、おそらく小沢健二は一貫して言ってるんじゃないかなと僕は思っていて、まあ、吉本隆明とかもそんなこと言ってましたよね。なんかすいません、言ってたかどうか分かんないけど、あの、吉本隆明じゃないかもしれない、うん、戦中から戦後に行った誰かが、うん、戦闘機が好きだったらしくて、
うんうんうん、
爆撃で街が燃えるのが好きだったらしいんですよ。
ああ。
で、それは本当に凄惨なことだと思うんですけど、凄惨というかひどいことだと思うんですけど、うんうんうん、にもかかわらずそこになんか美を感じずにはいられなかった人が確かいて、
うん、その話は聞いた記憶があり、かつ多分吉本隆明じゃない気がするけど、うん、
うん、なんか有名な話ですよ、うんうん、
多分ね
そう、うん、でもなんかそうだなと思っていて、うんうんうん、全くライブの話をしないんだが
破壊傷っていうことですよね、うん、やっぱり ノイズの話とか宇宙船の話とか太陽の話とか他者の話で傷をつけられることが生きることであるし、
うん、
っていうこと。
そう、そう、そう、そうです。なんかね、そうなんですよ。この間ラジオで、うんうん、ツイッターでもちょっと考えるペンギンのラジオでちょっと書いラジオツイッターでちょっと書いたんですけど、うんうん、この間ラジオで南アフリカ共和国の話を小沢健二が話していて、
亀田誠治とのなんか、
そうそうそうそうそうそう、ね、メルセデス・ベンツのやつでなんですけど、その中でも植民地支配の歴史があったから、ラジオからはその資本家たち向けの音楽が流れていたと。購買層が白人だから、
うん、
白人向けの音楽が流れてて、うんうん、でもそれって別にその現地の人も聞いてるから現地のノリと溶け込んでローカルのノリになっていく、
うん、
なのでその独特のダンスミュージックみたいなのが生まれる。それがすごくかっこいいって言って紹介してて、うん、 それすごく似てると思うんですよね、構造として。あの、ひどい歴史があって、
うん、
でも、あの、それがなければ生まれなかった何かがあるみたいな、話だと思っていて、で、ごめんなさい、ライブの話に戻れないんですけど、これからあるライブの話をしますね。ライフ再現ライ、ライフ完全再現だったかな、ライフ再現ライブっていうのがあって、それが8月にあるんですけど、ライフは94年に出てます。で、ライフに入った曲が、こう、収録されたじゃないか、上演されたライブが、1995年の5月にあるんですね、武道館で。で、その間って、阪神大震災と、地下鉄サリン事件が起こってるんです。
そうですね。
で、小沢健二自身も、彗星で確か歌詞に入れてましたけど、1995年、冬は長くて寒かったみたいなことを書いてるんですけど、分かってないわけがないと思います。で、なんだろう。で、僕はそのライフ再現ライブって言われて、ライブ再現ライブやりますって、小沢健二が告知して、喜んでいいのかどうか分かんなかったんですよね。なんか、その、再現したとして、なんか、95年がやってきてほしいとはやっぱり思わないです。で、僕がもし15年早く生まれてたら、オウムに入ってたかもとかって思ってたこともあるので、なんか、感覚として、あの、今から入ることはおそらくないんですけど、あの、当時もし学生だったら入ってたかもしれないという感覚があって、
学生とか、もう結構、
うん、
そんなバカな人が騙されてたみたいな話ではないみたいなことですもんね。
うん。うん、そう。だし、なんかすごく、存在神秘の話とか、って、そういう熱狂にすごく近いとも思うんですよね。そういう熱狂というか、テロとか国家転覆みたいなことをしたりとか、大量殺戮みたいなことの熱狂を生み出しうると思うんです。ですね。で、でも、そう、でも今年って、今年って、あの、阪神大震災って1月17日にあったんですけど、今年はもう、お正月に、奥能登で震災があって、で、戦争もあってみたいな状態じゃないですか。まあ、戦争はずっとあるけど。で、なんだろう。95年がやってきてほしくないって言う権利ないかとか思ったりしてて。
歴史は一回しかないし。
そう。オウムがいなかった世界には生まれてないし、なんか、なんだろう。たまたま生まれなかっただけとしか思えないけど、たまたまそのオウムが、あの、元気だった時に、僕が物心ついてなかっただけって、僕は考えちゃうけど、その人生って本当はないから、なんだろう。オウム以後の歴史の中でしか形成されてない人格なんですよね、僕は絶対に。やっぱり。だから、なんだろう。そう。で、そうそう。なんでこの話をしたかというと、あの、ライフ再現ライブをしますっていうのをラジオで話してたときに、その当時ライフを一緒に作ってた人たちをみんな呼んでやりたいですみたいな話をしてたんですね。なんだけど、あの、スカパラダイスオーケストラの青木さん、青木達之さんが、もう亡くなっていて、青木だけ来れないけどねみたいなことを、そうは言ってなかったか、一人来れないんだけどねみたいなことを ラジオで言っていて、そうで、で、名古屋のライブに戻ってくるんですけど、あの、メンバー紹介の時に、あの、ずっと後ろで、あの、バックグラウンドで、あの、音楽を流し続けて、で、メンバー紹介って言って、メンバーの人、一人一人名前呼び上げていくんですよね。で、すると、普通、あの、ソロが始まるじゃないですか。でも、ソロじゃなくて、その名前読み上げた人を立ち上がらせて、 今いなくなった人がこの音を担当してます、うん、今いなくなった音がこの人が出していた音です、うん、亡くなった時わかるでしょみたいな感じのことで言っていて、
うん、
で僕ガチで音楽わかんないので、うん、やっぱりいなくならないとわかんないんですよね、
うん、
でうん、そうで僕は参加できなかったんですけど、東京のライブでは青木さんのことも語られてたらしいので、うん、その紹介の仕方が今度のライブの話とつながってないわけはないとも思うし、うん、当時いた人たちで亡くなってる人もきっといるだろうし、うん、そうでもお子さんとかも連れてどしどし来てくださいみたいな、
うんうんうん、
でなんか お母さんなんで泣いてるのとかお父さんなんで泣いてるのとか言われると思いますけど、
うん、
連れてきてくださいとか、うん、なんかその親子で見やすい席も作ってるんで来てくださいみたいな感じで告知してて、うんうん、まあでもそう現に来れる人たちは現に生きてるから、うん、それは喜ばしいことですよね、
うん、
なのでだなと思ってるんですけど絶対ライブの話できてないけど、
うん、
ノイズの話だけでもさせてもらいますね、
うん、ノイズの話をしましょう。
ノイズがめっちゃ良くて、うん、ライブだってノイズがめっちゃ良くて、うん、そもそもその宇宙船からのもう1時間くらい前に覚えてるかどうか分かんないんですけど
思い出してください皆さんノイズの話から始まりました。
そう宇宙船のようなノイズが人間の形を変えてしまうこともあるっていうところから、
うん、
ノイズっていう曲がなんか流れ始めたんですね、うん、その講義では。なのでまあ宇宙からの光ということ自体がかなり絶対的な他者のモチーフとして、小沢健二の歌詞の中で使われていると僕は解釈しているので、うん、ですけど、うん、すいません、ライブでは観客にみんなホイッスルが配られてたんですよ。
うん、
これ絶対最初に話すべきだった。
そうですね。1時間してからライブレポートが始まりました。
そう。しかもなんかちょっとね、うん、組み立てが難しいんですよ。
はいはいはい。
ホイッスルに消音器がついてて、板みたいな。
へぇ。
で、うん、ホイッスルから出る、うん、空気の量で音の大きさが変わるらしいんですけど、はいはいはい、うん、空気の量を調節する、弁みたいなやつがついてて、うん、で、それを、なんかね、折り紙みたいなのをやって、組み立ててくださいみたいな、アナウンスがあるんですよ、事前に。で、もしも難しかったら、隣の人に聞いてくださいみたいな。
うんうん、
で、言うので、それのおかげで、隣の人と雑談できたりして、嬉しかったんですけど、うん、で、なんかそれ自体が、なんか他者と関わる、なんか絶対に、多分、小沢健二のライブに行かなかったら、発生しなかったであろう僕のノイズ。
うん、
でも、その人がいる人生になったからもう、
うんうんうん、
でも、そういう装置だと思うんですね、うん、そもそも、
うん。
で、だなと思いながら組み立ててたんですけど、さらに、ライブが始まる前に、みんなで音を調整しないといけませんっていうところが始まるんです。うん、前っていうか前半か、うん、前半の方に、うん。で、それなぜかというと、舞台上の音はいくらでもテストできる。
うん、
リハーサルで音響の調整ができる。うん、でも、ホイッスルが、客席全部で鳴るっていうのがどういう状況なのか誰も知らない。うん、から、本当に、なんか、鼓膜が破れる可能性とかもあるじゃない
です
か。
ああ、確かに、うん。
可能性としてね。うん、で、あと、お子さんが、うん、耳に、ダメージがいかないように、耳栓も配られてたんですけど、うん、耳栓をつけてホイッスルを吹くことは絶対しないでくださいみたいな注意とかもあって、
ね、うん、
うん、なんか、すごく、なんだろう、危険と隣り合わせじゃないですか、うん、なんか、それ自体。
うんうんうんうん、
それ自体は、 それ自体はなあの今までのそのお酒がすごいとかって話とかっていうよりも、うん、英断だなと思いました、
うんうんうん、
あの危害が加わる可能性のある舞台の仕掛けを、うん、あの観客に配って、うんうんうん、なんかすごい取るリスクでかすぎないかいって思ったりしたんですけど、
うんうん、運営側からしたら何が来てるか分かんないですもんね。
そうそうそうそうそうそうそう。でまずは調整から始めようっていうのが始まるんですよ、うん、でその消音器をまずまず全く空気が出ない状態にして、うん、じゃあまず0度で吹いてください、うん、するとカスカスカスカスみたいな音が鳴る、うん、でじゃあ今度ちょっと傾けて10度で吹いてくださいみたいな、うん、するとヒョロヒョロヒョロヒョロみたいな音が鳴る、うん、あもうちょっといけるかみたいな、うん、じゃあ30度までお願いしますとか言ってなんか、うん、それでホイッスルみんな調整するんですよね、うん、でそれをみんな調整してあ今のいい感じ今のいい感じとか言って、うん、でするとまあなんか調子に乗ってピーピーピーピー吹く人がいて、うんいや そこうるさいとか言って、なんか、吹けって言ったり、吹くなって言ったりするんですけど、あの、なんか、それが許されるキャラクターっていうのも、なんかいいですけどね。ま、なんか、それは、なんかね、うん、あの、小沢健二ってアイドル性だなと思うんですけど、あの、そう、でも、その時点で僕たち共犯なんですよ。その音楽という熱狂に、聞き手と、うん、歌い手、うん、伝える側と聞く側じゃなくて、うんうんうん、もうその時点で、音楽の一部になっているし、うんうんうんうん、それは僕の妄想ではなく小沢健二も、ホイッスル交響楽団って言ってたかな、うんうん、ホイッスル交響曲って言ってたかな、うんうん、ですねって言ってたので、うんうん僕たちは音楽の一部になって参加していた、うんうん、でそれは今まで小沢健二がその舞台上で歌えとか言ったりしてたのと多分おそらく同じことなんですよね、うんうんうん、その歌い手と聴き手の関係を壊したりとか、うん多分してて、うん、それをちゃんと舞台装置としてやった、うんうんうんうん、で音楽として解釈されるような形で展開させたっていうのはホイッスルっていう小道具だと僕は認識していて、うん、あのだしなんかそうじゃなかったら音響の調整なんかしないから、うん、なんかがその音楽を吹く音楽を鳴らす側の人間じゃなかったら音響の調整ってしないはずなので、うんうんうん、なんか参加させてもらったなみたいなサービス感では全然なく、うんうん、あの場に一体になったという感じがあって、で、それをこれ僕行った瞬間に怖いなって思うんですけど、うん怖いなと思う自意識を離脱させてくれる装置もあるから大丈夫って感じなんですが、うん、そう。でね、それって、コントロールできない他者を自分の音楽に持ち込むことだと思うんですよ。
うんうんうん、
ライブっていう一回限りのものを、うん成功するかどうかもわかんないホイッスルみたいなのを入れて、うん、で、調子のテープ、一応、指示はされます、うん。僕がホイッスルと言ったら4拍吹いてくださ い, みたいな、
うん。
で、されるんですけど、うんうん、なんか、4拍取れる人もいるし、取れない人もいるし、うんうんうん、会場で、その、音が伝わる速度も違うから、うん、なんか、当然、多分、指揮者がピタッと止めて、ピタッと、音を発生させて音を止めるようにはならない。
うんうん、そりゃそうです、う
ん。けどおそらくそれは含み込んだ上でやってると思うんですよ。うんうん、で、で、ノイズという曲が始まったら、うん、最初はなんか、僕がホイッスル言ったら4拍吹いてください。うんうん、ホイッスル、ホイッスル、みたいな。僕が調子に乗ってホイッスルと言いまくっちゃうと、多分皆さん息が続かなくて倒れちゃうと思うんで、うん、無視してくださいとか、なんか敵が挟みつつなんですけど、うんうんうん、僕はきっと興奮して言い出すので、無視してくださいとか言い出すんですけど、うんうん、で、それ、なんか、小沢健二自身が熱狂に飲み込まれてることを、見せてくれるのも、なんか、また、うん、いいんですよね。
うんうんうんうん。
舞台上から観客を眺めてる人では決してない。
うんうんうん、
観客に歌わせて、小沢健二も興奮してきて、うん、歌えとか、うん、星する吹けとか言う。はいはい、でも、同時に、突然離脱とか言ってみたり、うん突然舞台を暗くして、うん暗い曲吹いてみたり、うん、舞台を明るくして、うん、あそこの人ホイッスルなってないみたいだよみたいな、うん、係の人行ってみたいな、
うん、
それ普通に日常じゃないですか、うん、だから晴れの瞬間とケの瞬間がめちゃめちゃ繰り返されるんですよね、うん、で、で、
うん、
前置きが大変長くなりましたけれども、うん、ノイズの曲になった瞬間に、うんこの曲は、いつでも吹いていいです。
うん、
皆さん、この曲に貢献をお願いしますって言って、ノイズが始まるんですよ、うん。で、本当にみんなめちゃめちゃ吹くの。うん、で、なんか、今まで、 その一応ホイするってやったら吹くというルールに従った人たちが自由にやっていいよって言った瞬間にこんなに無秩序になるんだみたいな、結構面白かったんですけど、で僕も無秩序に吹いたし、あのステージ上の人たちもその無秩序に負けないくらいの音楽なんか返してくるんですよね。で小沢健二がそので僕それ自体がそのノイズという楽曲の中に他者性を含み込む装置だなと思って、他者性をそんなに取り込みたいならやってやろうじゃないかって思ってめちゃめちゃ吹いてたんですけど。
まあ、文字通りノイズですもんね、その楽曲からしたら関係のない音っていうのは。
そう。ただノイズの曲って聞いてもらうとわかるんですけど、なんか結構いいところでホイッスルの音挟まれてたりして気持ちいいんですよ。なので、その気持ちいいあのホイッスルの音がこんなにめちゃめちゃ鳴らされるって結構おもろくて。で、しかも同時に、あのノイズというのは宇宙船だということも僕は知ってるから、宇宙船になってるんですね。
ああ、なるほど。
ホイッスルを吹いてるとき、小沢健二にとっての、小沢健二にとってのじゃないかもしれない。ノイズという楽曲にとっての宇宙船になっている。それはめっちゃなんか嬉しいんですよ。なんか、だって、消えない傷を与えてるわけじゃないですか。まあ、嬉しいと本当に言っていいかどうかわからないけどって思いながらやるんですけど、でもそう思いながらも、じゃあやってやろうじゃないかっていう気持ちにさせてくれるのが小沢健二なんですよね。で、そう、それ楽しくて、で小沢健二がそのノイズが終わった瞬間に、もう半笑いで、めっちゃいい音ありがとう。まあだから半分きっとうるさいに違いないんですよ。
そうですよね。そんなことやらないですしね、普通は。
そうだから、そのノイズの挟まってるホイッスルの曲が、ノイズに挟まってるホイッスルの音に合わせて吹く人もいるのかなって思ってたんですけど、かなりいなかった。なんか寄せる人かなり少なかった。いたけどね。で
みんな理解度が高い。
それが、そうそうですね。まあ実際、小沢健二のその95年の武道館のライブとか映像を見ると、観客 の指笛の音とかめっちゃいいタイミングで入ったりしてるんですよ。この指笛なしではこの曲成り立たないわ、みたいなやつがあるんですよ。で、まあそれに着想を得てるかどうかわかんないんですけど、なんで、そうなりたいから僕も。なんかそういう映像記録を知ってるから、なんかあの一部になれたら嬉しいじゃないですか。だそう、だからこの曲への貢献お願いしますって言って、ホイッスル吹いてくださいって言ったらもう楽しくて吹けますよ、そりゃ。という話で、話したいこと無限にあるんですけども、
そろそろまとめにかかった方が良さそうな。
そろそうですよね、時間的に。
何か、これだけは。
質問ありますか？
質問な。いや、その、太陽と月の話。他者が、一つのモチーフとして、ノイズで他者宇宙船によって、自分の人生が決定的に変わってしまうかもしれないし、で変わったことに気がつかないかもしれない、一回きりのせいだからそのせいを生きるしかないっていう話と、あと他者には届かないっていう、その自分のと分かり合えないっていう話もあったと思うんですね。
はい。
で太陽もそうだなと思ったんですけど、つまりハイデガーの話で月を呼び指すっていう話が出てきたじゃないですか。
はい。
そういう話はどっかで関連してきたりしますか？その、他者が、その傷つけるものとしての他者っていう話と、届かないものとしての他者っていう話と、が、今回のラジ、我々のポッドキャストでされたんですけど、
はい。
関連とかあれば。
その、触れ合えない方はどうなんだいっていうことですよね。触れ合えないことはどうなんだいは、 さよならなんて言えないので特に言われてます。
うんうん、
歌詞を読み上げようとしてるんですけど、うん、南風を待ってる、うん、旅立つ日をずっと待ってる、うん、OK よなんて強がりばかりをみんな言えながら、
うん、
これはくだらないおしゃべりに終始してる僕たちの日常です、うん、ハイデガー的に言うとね、うん、いや本当は分かってる、うん、二度と戻らない美しい日にいると、
うん、
そして静かに心を跳ねていくと、うん、あ、ごめん、ここじゃなかった。
違った。
もうここでもあるんだけどね。うんうんうん、その破壊の予感を感じながら、うん、この瞬間の奇跡を感じてるという部分だったんですけど、うん、僕が読み上げたかったとこは別でした。うん、美しさ、うん、ポケットの中で魔法をかけて、うん、心から優しさだけが溢れてくるね。
うん、
くだらないことばかりみんな喋り合い、うん。嫌になるほど誰かを知ることはもう二度とない気がしてる。
うん、
これって今のそのタンスさんの分かり合いの最初の話だと思います、うんうん、でこの後転調して、うん、左へカーブを曲がると光る海が見えてくる、僕は思うこの瞬間を続くといつまでもって言い出すんですね、うん、で他者性に開かれたと同時に、うん、この瞬間の奇跡に気づいてるんですよ。
あ
ー、なので、うん、分かり合えないことと、うん、存在の奇跡、
うん、
他者性そのものというのは、うん、存在の神秘と切り離せない、
うん、
存在の神秘もまた分かり決定的に分かり合えないことと切り離せない、
うんうんうんうん、
という構造があると思います、うん、が、もうちょっと小沢健二はいいこと言っていて、うん、小沢健二のね、そのさっき言ったオリーブっていう女性誌の中の
それがなんでパッと出てくるのかっていう疑問もありますけどね全部持ってるのかっていう、
いや全部は持ってないんですけどなるべく集めてすぐ頭の中から引き出せるようにしていて、なぜだと言われると、うん、脅迫観念だとしか言えないんですけど
この間もね、なんかラジオのこのポッドキャストの音声に載せてなかったと思うけど、なんか、
うん、
なんかの本の、
うんうん、
小沢健二のお父さんの本の後書きに寄せられている定談とかを引いて教えてくれてて、
小沢敏夫さんの昔話の扉を開こうですからね。
その話もすると長くなるから今回やめときたいんですけど
、はい、
なんでそんなの持ってるんだよっていう。
いや、それ好きだからですよ。これね、オタクだから、うん、単にオタクだから。
はい、戻りましょう。
そう。
オリーブの記事に。
もうちょっといいこと言ってて。うん、てかね、今回のモノクロマティックっていうタイトルのツアーだったんですけど、うんうんうん、モノクロマティックっていうもの自体が、小沢健二はその、エッセイ的な、うん、ポエトリーリーディングと、うん、曲を挟むみたいなスタイルを、うんうん、ニューヨークから戻ってきてからしてるんですけど、その詩を読む中で、モノクロマティックというのは、物質から色を抜いた世界、うん、で色を抜くといろんなものの構造が見えてくるっていうんですね、うん、で、物事を消去すると白黒はっきりつくというようなことを言ってるんです、うん、で、まあ、ちょっと言い過ぎなんですけど、うん、なんでこの話をしてるかというと、さっきのその女性誌のオリーブの、うん、ドゥアッチャライクというエッセイの最終回で、うん、無色の混沌っていう回があるんですけど、
うん、
白黒の話をしてます。人は分ける。上と下、右と左、うん、陰と陽、善と悪、とにかく分けたがる、うん。自分自身さえも分けてしまう。不良か優等生か。運動神経がいいか悪いか。うん、人間嫌いか社交家か。で、にょにょにょって言ってて、うん、で、僕らは混然とした存在なのに、うん、混然を受け入れるというのは難しいから、うん、めんどくさがりの脳は、あるいは機能は、それ自体をあるがままに受け入れないで、白黒つけていく、
うん。
そうするとすごく物事は簡単になる。うん、ボケと突っ込み、うん。って言ってて。仏教の話でいいですか？
はい、どうぞ。
仏教に分別という言葉があります。
はいはいはい、
まあ、日常語にもありますね、うん、分別って、うん。あいつには分別がない。うん、無分別だ、うん。あれはもともと仏教用語なんですけど、うん、分別というのは、人間の認識のあり方、うん、 あるものとあるものが別のものだと捉えること、あるものとあるものを区別して、例えばあれはドラムの音だ、あれはベースの音だと区別して認識すること、それを分別、それ認識の構造そのものを分別と呼んでるので、まあ音楽だけじゃないですけど、はい、それっていわば人間の認識の構造とか言葉とかによって区切られてるものですよね、言語によってもおそらくその区切られ方が違う、分別され方が違うはずです、白黒のつけられ方が違うはずです、上下の切り分けられ方が違うはずです、でも本来は混然一体としてる、ということをザッケンジャーは主張していて、ちょっと大事な部分なんである光の話もさせてもらうんですけど、ある光って小沢健二が一番辛かった時期に、書かれたと言われてる曲がありまして、その中では、僕の心の中にある光が虹 になっていくのかみたいなことを言ってるんですが、すいません歌詞を引用しすぎて怖くなってふわっと突然喋り始めたんですが
他のことも、
聞いてください皆さん、
みんな聞いてください、
エッセイもそうでした、聞いてください。で、そう、で光は全ての色を含んでいて未分化、無色の混沌、それはそれのみとして分けられずにあるもの、切り分けられていない混然とした美しく大きな力、それが人の心の中にある、と言っていて、他者性はもともと混然としているものだったので、おそらく認識以前の世界に戻れば混然とした大きな力なんですよ、でここに美しくっていうのがワードが挿入されてるのがまたポイントで、今まで話してきたように僕の理解では美しさというのは常に破壊の予感とともにある、カタストロフィーの予感とともにある、全てが無意味だった世界とともにある、にもかかわらず美しいんですよね、なんで多分全てが無の世界あるいは全てが破壊し尽くされた後にはおそらく他者も何もないんですよ、でもお互いが今他者で分かり合えないと感じていることが美しいということは、やっぱり今この場にいることそのものが他者性を含んでる、一緒にいることが一緒にいることそのものが分かり合えなさを含んでる、
まあそん
ということだと思います。
存在しているっていうことがっていう、
そう、ハイデガーで言うと、その存在ってその言葉によるラベルが付けられてない世界、その存在、僕たちのややこしいのであれなんですが、ハイデガーは存在と存在者というものを分けていて、存在者は普通に僕たちがいわゆるまあなんか本があるよねとかいう時のある、ルービックキューブがあるよねとかいう時のある、存在者、存在者としてあるんです、彼らは。でもそうじゃない、その言葉として認識される以前のもっと基盤の部分のことを存在と呼んでいて、それは言葉では言い表すことできない、
それは無色の混沌っていうのとほとんど同じ話ですよね、
そうですその通り、その通りというか僕はそう思ってるって感じなんですけどそう
で B 同士、
そうなんですよね、あそう B 同士は、B 同士だよねとか言ったところで何もならないって、 B 同士って新しいラベルを貼ってるだけで、存在そのものを表してることにならないよっていうだけの話ですね。そう、無色の混沌って最終回なんですけど、フリッパーズギターがコーネリアスと小沢健二に別れた話とかもされていて、小沢健二がフリッパーズギターって言ったのって、多分このエッセイと、この間の名古屋のライブだけだと思う。東京でも言ってたかもしれないけど、スチャダラの、シンコっていう DJ の人がいるんですけど、そのシンコの家に行ったら、なんか、中身を全部教えてくれたみたいな。曲の作り方とか、仕掛けとか全部教えてくれて、いわばフリッパーズギターとスチャダラパーってライバルなのにって言ってて、小沢健二ってナチュラルにフリッパーズギターという単語を発するんだって思って結構びっくりしたんですけど、なんかファンのなんだろう、結構フリッパーズギター時代に書いた歌詞は全て捨ててくださいとか言ってた時期もあるので、そう言及したとか、ね、それだけでちょっとオタクとしてはびっくり
したっていうことですね。
そう まあそれはただオタクがざわっとしただけなんですけど、あの、そうそうそう、あの、文章も面白いので、うん、あれなんですよね、あの、柴田元幸ゼミにいたらしくて。
ああ、その話ね。
そう、あの、柴田元幸翻訳権の、
文化権、
人の文章だ、うん、文化圏の人の文章ではあると思うと思う、うんうん、あの何あの単語同士が中黒で区切られているとか
細かい
村上春樹でも見たみたいな
なるほどね
思うと思います、はい、うん、すいません長くなってしま
い
ました
。いや面白い話をいろいろ
話すすったりしてて
申し訳なかったけど、うん、いやいやいやちょっと皆さんも、あの、聞いてくださってる人が少しはいるという感じが、ちょっと我々も出てきたので、頑張っていこうと思ってるんですけど、
うん。
寿司さんがお酒のオタクだということを、どうぞ頭の片隅に留めて、よろしくお願いします。はい、回でした。
今後も多分本を読んだりとか、うん、映画の感想を言ったりとかすると
思います。
はい、音楽の話も多分すると思います。ので、チャンネル登録。高評価よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。寿司メロディーと。
ダンスでした。
じゃあね。じゃあねー。